この4章のところには一人の女の人の救いが出てきます。サマリア人とはユダヤ人は交際をしない、そういうような状況の中でイエス様はあえてそのサマリアに来られた。それは一人の人を救うためであったわけです。この女の人にはこの5人の夫があり、そして今もその同棲している。17節には彼女は答えた。私には夫がいません。イエスは言われた。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。そして18節にはあなたは本当のことを言いましたとあるわけですけれども、彼女は真実に、そのことを、イエス様に言った。私たちもこの神様に対してのその罪の告白ということがあるわけです。罪は犯罪ではなくて的外れ、神様のその御心にかなったことを行ってはいない。ですからその5回も結婚を繰り返して、そして今もその夫でない人と一緒に暮らしているということは決して神様の前に正しい喜ばれるということではなかったわけです。私たちは罪と聞くと犯罪のように思うんですけれども、的を外れている、ずれてしまっている。それを私たちは修正していただかなければ恵みや祝福に預かることはできない。もし自分が本当に恵まれていない、祝福されていないと、そう感じるならば、それはもう正しいことであり、また私たちはそのことを神様に話さなければならないわけです。その罪の告白ってことに関しては第一ヨハネの一章九節に出ているわけですけれども、私たちは告白しなければいけない。そしてこの女の人には私には夫がいませんとはっきりとそのことを告白した。そしてそれによって彼女は罪の許し、そしてまた本当に礼拝すべき方が誰であるかということがはっきりと分かったわけです。そしてイエス様はこのことに関して23節を見るならば、誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ますということを語られたわけです。誠の礼拝者、本当に神を神として敬う、神を恐れる、その真の礼拝者たちが来る時が必ずあるとイエス様は言われたわけです。御霊と真理によって礼拝する。私たちは今日曜日礼拝していますけれども、どのような心を持って礼拝しているでしょうか。24節には神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりませんと、そのようにイエス様は言われたわけなんですけれども、この女の人はこの時にこのイエス様がそうであるということが分かった。25節にはキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っているということを言ったんですけれども、26節にイエス様はあなたと話しているこの私がそれです、自分がこのキリストと呼ばれるメシアであるということを明らかにされたわけです。驚くべきことである。もうこのことは彼女をそのところに留めるということができない。28節は自分の水瓶を置いたまま町へ行き人々に言ったというような、彼女がもうこの罪の生活から抜け出していくっていう姿を見させられるわけです。彼女は人を恐れていた。ですからこの朝の早い時期や夕方のまだ本当に日が昇らないこの暑くない時に多くの人たちはその井戸にやってきたんですけれども、彼女は人目を避けて水を汲みにやってきたというような生活をしていたんですけれども、しかしイエス様にお会いし、そしてその問題が解決された時に、なんと大切な水がめを置いたままで町に行って29節を見ると、 来てみてください、私がしたことをすべて私に話す人がいますと、そのことを証しをしたら、なんと30節に人々は町を出てイエスのもとにやってきたというような驚くべきことが起こっているわけです。そしてその人たちはどうしたのか、39節見ると、その町の多くのサマリア人が、あの方は私がしたことをすべて私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じた。本当に人目を避けて隠れるような女の人が大胆に、しかも町に行ってそのことを話し、そしてまた人々はもう大勢このイエス様のところにやってきて、そして信じる、もうサマリアのリバイバルであったわけです。それはこの36節のところに、すでに狩る者は報酬を受け永遠の命に至る実を集めています、それは撒く者と狩る者が共に喜ぶためですということをイエス様は言われたわけなんですけれども、あのサマリアに誰が福音を伝えたんだろうか、それはもうイエス様一人が行かれて、そして一人の女の人が救われた、そのことによって多くの人たちが救われる、イエス様を信じるということが起こったわけなんですけれども、願わくは私たちもそのサマリアの女の人のように、彼女はただ自分の罪をイエス様にはっきりと言い表して、そしてまたイエス様は私がメシアであるということを言われ、そのことを信じる、そのことがまた多くの人たちの救いへとつながっていく、そのことをまた私たちは自分自身がその通りになることをまた願うものでありたいと思います。そして最後にガリラヤのカナにもう一度行かれた時に、この王室の役人の息子が重い病にあったわけですが、その役人はこのイエス様を信じたわけなんです。その彼の信仰によって家の者たちはどうなったのか、53節を見ると、彼自身も家の者たちも皆信じた。このところにもまたこの救いの御業がなされていった、息子の病気がこのイエス様によって必ず癒されると信じた、ただそのことだけであったわけなんですけれども、息子の病気も癒され、そして家の者たちも信じる、本当にこの信じるということがいかに素晴らしいことであるのか、私たちはこの信仰の原理根本を本当にしっかりと受け止めさせていただいて、このイエス様の御業は今の時代にも私たちにも与えられる、このことを信じまた喜ぶものとさせていただきたいと思います。